毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとだけ暖かくなりましたね。
はい、
私の仕事場の方ね、水道が凍って、
あら、
いやいやと思っていたんですが、
はい、
蛇口開けるとね、ちゃんと水が出るようになりました。
ああ、よかったです。
よかったですね。まあこの分でね、暖かくなってくれればいいなと思うんですが、
はい、
市内の公園で、緑化協会の福本さんがもう雪の下にフキノトウが出てると。
ああ、見ました、私もそれ
ね、新聞出ていましたね、
はい、
本当に上に雪が積もってる
ですね、うん、ちょっと嬉しくなりますね。
嬉しいですよ、
はい、
というのはもう植物はですね、5度になったら、
はい、
プラス5度になったらね、もう動いて不思議でないんです
よ、
はい、ですから我々気温が何度何度って言ってますが、もうね、釧路でも1度2度3度ぐらいにはなりますよね。
そうですね、
うん、それは気温の話ですから、地面近くのね、枯葉の間だったらもうちょっと温度が高いんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからね、まあ大丈夫だと、
はい、
うん、時々あの春先にはお話していますが、今から10年ぐらい前でしたかね、2月13日にキバナのアマナが開いたんですよ。
2月の13日ったらまだまだ寒いですよね。
寒いと思うでしょう、もうあのね、20日過ぎてるんですから、こっちは、
はい、
もう花がね、暖かい年だったら、見えても不思議でないんですよね。
やっぱ日当たりがいいと。
そうですね、
早いですね。
石垣いちごですよ。
あ、
うん、まあね、いろんなものができるようになりましたけども、
はい、
まあ、自然の中ではということになりますとね、もう私も見ると地面とくっついてですね、花がついてるんですよね、
はい、
だから、よく見ないと分からない時はあるんですけどもね、
ま
あ、周りに布団のように水ならだとかそういう落ち葉がかかっておりますのでね、
はい、
やはり、5度ぐらいはあったかいんですよ、気温よりもですね。
そうですね、
うん、ですからね、これはもう大丈夫だと。またこの近くにはですね、ちょっと違った葉っぱで、まあ、キバラのアマナの場合はですね、細長い葉っぱですけども、
はい、
違ったもそもそっとしたようなエゾエンゴサク、それから角のようになったバイケイソウ、
はい、
踊り子草、
うん、
もうね、出るんですよ、
はい、
それからもう緑でね、花まで咲かせようとしている箱辺、我々はね、もう縮こまってさっぷりさっぷりと言ってるんですが、植物はですね、もう動き始めていますよ、
はい、
北の方の国でね、デンマークってご存知でしょう、
はい、
あのデンマーク、ここにね、ラウンケル牧場というのがあるんですが、今から120年ほど前にね、子供が生まれて、
はい、
それ子供はですね、家の牧場をですね、カウボーイみたいな形ですね、牧場の世話をしながら、
はい、
もうちょっと大きくなってコペンハーゲンの大学に入りました、そこで植物のね、勉強したんですって、そしてこのラウンケルは、植物というのは土地によって、地理的な状況によって植物のいろいろなところが変わってくるんだと、
はい、
それでですね、本を書かれてですね、そしていろいろな植物についてですね、分類されてるんです、
はい、
私もね、生物学の時にこれちょっとだけ話することがあります。この植物はラウンケル先生のおっしゃった分類から一体何に当たるかな、なんてやるんです。ところがね、わからないんです、
うん、ちょっと難しそうですね。
難しそうですよ。だけどね、
うん、
ユリはどんな植物の仲間に入るのかなだとかね、そういうことぐらいはね、わかる。タンポポはどのぐらいかなってわかると思ったの、
うん、
うん。そしたらね、この頃の子供ってあまり自然のことを見ないんですよね、
うん、
だけど話としてはね、大きい木、それからですね、10メートルぐらいの中間ぐらいの高さの木、それからそれよりも低い木、それから地面にくっつくような、まあ、草よりは大きいけれどもという木、 低木というんですが、
はい、
そういうもの、それからその下に広がる地表にくっついてる地表植物、それからそれよりこう土の中に埋まるような埋まらないようなの、いわゆる木原の天菜みたいなやつね、
はい、
うん、こういうやつ、それから球根が土の中に埋まっていてそこから芽が出てくるやつ、
はい、
うん、それからですね、もう生育ができないと、寒くて芽も作らないという時は種で冬越ししますよね、
はい、
うん、そういう植物、それから水の中の植物、こういうのね分類されてるんです、
うん、
まあそういうわけでね、まあそういえば木原の天菜というのは、
はい、
半地中植物という、いわゆる休眠が冬の間に寝てて花を咲かせるという大事な大事な部分はですね、うん、
はい、
半分地中にうずもれてるということになろうかと思うんですね、だけどこの植物たちはですね、春先に太陽光をいっぱい受けて5月までに花を開いて種をつけて夏の間は冬に備えて寝ましょうね、はい、というようなね、
うん、
ことでありますよね。三つの春っていう言葉があるんですって。
はい、三つの春、
うん、光の春、
はい、
うん、この光の春というのはもうご存知のように太陽は次第次第に高くなってきましたね、うん、
はい、
日が長くなってきました、日差しも少しずつ明るくなってきました、
はい、
うん、これが光の春ですって、
うん、
それから気温の春、暖かくなりますね、
はい、
うん、春だなと思います、
うん、
音の春ですって。
音の春、
そう、うん、これはですね、春になるとね、冬とは違った新しい音がします、
うん、
例えば靴でね、雪の上を歩きますと降り始めですか、積もり始めですとキュッキュッって音がします、
はい、
今だったらね、ザラザラザラって音、
ザラメっぽくなって
ますね、ザラメですよ、
雪質変わりますね、
うん、それから周りのね、あの枯れ枝ですけども、常緑は別として枯れ枝ですけれども、鳥が飛んできて、
うん、
いよいよペアを見つけて、
うん、
ペアを作って子育てをしようかっていうね、相談してるじゃありませんか、
はい、
うん、まあ、そういうね、光と気温と音と、そういうことで春を感じようねと言うんで、
うん、
3つの春なんですって、
はい、
うん、だけど皆さん方はね、これからまあお休みの時にはちょっと湿原の雪が少ないところに行ってみようか、
はい、
という時にはですね、行ってみたらその木の根元はもう開いています、
はい、
開いてるっていうのは地面が見えています、
うん、
根開きというんですよね、
はい、
うん、太陽の熱を吸収した木が熱をまた自分で放散すると、
あ、
また呼吸をしながら熱を放散する、そういうことで雪が溶けるわけでしょう、
はい、
そのあたりにね、きっといろいろな発見があると思いますよ、
うん、
うん、もし新たな発見がありましたらね、この FM に佐藤さんのところにご連絡いただければいいですね、
はいはい、お寄せいただけたら嬉しいですね、
うん、またそれをね放送いたしましょう、
は
い、
そうです
ね、うん、さて先週市内の森で、
はい、
フクロウの仲間ですね、オオミミズクを見かけたというお話をしましたが、
はい、
今度は東京でですね、ミミズクが飛んでいたんじゃない
か、ニュースになってましたね、
うん、東京にミミズクがいるんだろうか、あれあの持ち主がいたんです、飼い主がいたんですね、
あ、そうなんですね、
老人が、いやすいません、もうご迷惑かけてすいませんだけどね、
はい、
あれはね飼えるんですよ、
ね、いいんですね買って、
あ、それはね、ちゃんと許可があってですよ、
あ、そうなんですか、
手続きして許可を受ければ、はい、日本の場合はね野生はダメです、これ、
はい、
うん、禁止ということになります。だけどですね、人間の顔に似て可愛いじゃありませんか、
はい、
で首はですね、思いがけず我々はですね左に20度、右に20度ぐらいしか回らないでしょ、
はい、お金があってもなくても
回らない、首が回らないだけどフクロウなんてね、
はい、
なんと測ったらですね、260度は回るというんです、
すごいですよね、うん、
来る一回りはしないけど260度
結構ぐるっと回りますね、
ぐるっと回る、だからね、
はい、
フクロウっていうのは金回りがいいだとかそういうことを考えるわけですよ
そういう縁起がいい
感じですね、縁起がいいですね、フクロウだとかってね、まあそういうわけでね、皆さん可愛いし縁起がいいしということでね、フクロウを飼っている 喫茶店があるんですね、東京で。
都会の方でね、そう、袋喫茶。
袋喫茶あるんですね。そしたら袋がね、肩に止まってくれるんです。
これ慣れてるんですね。
慣れてるんですね。あのね、輸入したものは、はい、結構ね、値段が高いんです。
あ、1羽。
1羽がね、
いくらぐらいです
か。だいたい20-30万するんです。
あ、
もちろんね、卵で返して、
はい、
そして、まあ子供の時に檻に入れて、
はい、
日本まで運ぶわけでしょ。
うん、
輸出量、それから飼育代、はい、餌代、全部入れたらね、
はい、
そのぐらいになるんでしょうか。
なるほど。
うん、ホーマックでね、4年か5年前に売ってたって。
あ、そうですか。
はい、まあそういうわけでね、
はい、
野生生物のきちんとした重役がありますけれども、一つの手続きを踏めば、ということになりますよね。
はい、
お客さんの方に泊まると。札幌にもあるんですって。うん、だから袋喫茶って言われているロゼにね、ママにお宅も袋喫茶にしたらって言ったら、うちはそんなことしない。
あそこは置物と写真だけですね。
置物と写真でね、それでいいんだと。
はい、
ねえ、もしお客様にね、うんこかけたらどうするんだ。
そりゃまた大変なことになりますからね。
ありますよね。特にあの袋のうんこっていうのはね、なんか白っぽくてベタっとしてるんですって。なんというんですか、袋は山にいるもの、
はい、
さてそれじゃあ私どもがね、
うん、
あの袋が飛んできて、あの捕まえたと、捕まえたっていうよりも窓に当たって気絶をしたと、
はい、
昔あったんです。私5、60年前ですかね、はい、まだペーペーの頃に、飛んできてね、窓ガラスに当たってね、落ちて、
あ、
みんなかわいそうだからね、生徒とみんなでね、買ったんですよ。
あ、
うん、肉をやったりしたら、そしたらね、パックンパックンって音がするんですよ。
喜んで食べてるのかな、
喜んで食べてると思ったんです。そしたらね、後からね、最近になってママから聞いたらね、怒ってんだって。
やっぱ野生だから、
野生だから、
ね、人間に対して怒ってんですね、
はい、うん、
助けてくれたんだけど、
助けてくれたんだけど変なことしやがってって思って。
なるほど、
パッパッパ
ッ、うん、あ、そうですか、
うん、まあ、そういうわけで野生のものは、
はい、
輸入したものについてはひなの時から育ってるから、
うん、
インプリントというんですって。人がひなから育てるとね、フクロウは自分を育ってくれた人、
うん、
人と同じ仲間だと思うんです
って。すり込みってやつですね。
すり込みですね、だから自分は人間だと思ってるから、
うん、
ね、肩に止まろうが頭に止まろうがですね、
はい、
それはいいんだと、
うん、
ところが、ちょっと大人になってね、
はい、
育てるとやっぱり、なかなかね難しい、
うん、
だけどうまくあの訓練してやると、
はい、
やはりねいい袋になるんですって。はい、いい袋というのは人間に、近づいて驚かないという袋になるんだということであります。はい、だけど食べるものを見たらね、
うん、
肉食でしょう、
はい、
うん、ですからね、ちょっとねネズミ食ったりするわけでしょう、
はい、
ニワトリのひな食ったりね、うん、やっぱり我々は難しいかな。
うん、そうですね、ちょっとね距離感が、うんうん、あった方がいいですね、
うんうん、まあ皆さんのところにね、
はい、
ひょっとして飛んできたりした、
うん、
それからあのあれですね、巣からあの転がり落ちてきたら、
はい、
モフモフのね、ただ足だけが立派だから、
はい、
あの巣穴が小さくなるとね、うん、落ちるんですって。
あ、
そうするとね、あのロゼの渡辺さんが見ると一生懸命に木を登るんですって、
うん、
渡辺さんが見てるだけでね、
うん、
周りで親が見てるんですよ。
ああ、気づかないような場所でね、ちゃんと見てるんですね、
うん、見てるんです、
うん、
だけどね、それをね、上がってくれればいいけども、
うん、
上がるまでにね、狐に飛びかかられたり、
うん、
他の鳥にやられたりすると、
はい、
それで終わりですよね、
うん
うん、なかなか巣穴に帰ることはできない、
うん、
それから怪我をしてですね、自然復帰ができない袋だっているわけだ、
はい、
あの野生生物のセンターにチビちゃんでしたか。
はい、チビちゃんね、
うん、あれも自然復帰できないから、
はい、
飼育してる渡辺さんはね、かわいそうだけど一緒にということで、あちこちね、あの皆さんに見せて、
うん、
これだけが人間と 袋の世界をつなぐちびちゃんですよっていうお話をしてんですよね、
はい、
うん、東京の袋から変な話になりましたけども、
はい、
ね、さて3月の16日ですけれども土曜日、
はい、
梅沢先生の北海道の草花の講演会があります、
はい、
うん、先般の素晴らしい図鑑をね書かれて、そしてその図鑑は新しい分類体系で、
はい、
DNA の分類体系でね、我々が考えも及ばない新しい分類ということもありますので、
はい、
ぜひぜひ3月16日ですね、午後ですからマラボットへお越しいただいてですね、みんなで植物の世界、もうその頃にはですね、キバナもアマナもいろいろ出てるわけですよ。
そうですね、
そう、うん、もう3月のね紛れもなく出ていますから、
はい、
みんなで一緒にですね植物の話題で、盛り上がりませんか、
はい、
ということであります。
3月16日土曜日午後1時半から釧路市障害学習センターマナボット2階多目的ホールで開催されます。入場無料となっております。釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。